るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。4月13日に北朝鮮が強行したミサイル発射という事態のもと、松原拉致問題担当大臣は4月18日、日本の国会の場で次のように述べました。北朝鮮の指導者もきっとこの予算委員会を見ていると思いますので、この場で拉致担当大臣としてあえてメッセージを申し上げたいと思います。我々は引き続き、日朝の国交正常化が双方の国益にとって、さらには北東アジアの安定と繁栄にとって重要であり、これを我々の目標とするべきであると考えております。一方、拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はありえない。これは我が国の一貫した基本方針であります。また、基本的な認識として、拉致問題はどれほど時間が経過しても風化することはない。具体的な進展がなければ、圧力が強まることがあっても弱まることはない。そして、関係者の中にご高齢の方も多い中、万が一にも解決を見ずして関係者が多く亡くなられるような事態に至れば、国交正常化の機会は未来永劫に失われることになる。そして残された時間は少ないということを強く申し上げたい。北朝鮮が国際社会の声を無視してミサイル発射を強行したことは極めて遺憾であり、国際社会はこれに厳しく反発をしている。一方で、北朝鮮が発射失敗を率直に認めたように、新政権が現実に真摯に向き合い具体的な行動を示すならば、我が国を含む国際社会はこれを評価することもあるだろう。拉致問題において、すでに死亡していると主張してきた方々が、例えば再調査の結果実は生存していたと主張を変えたとしても、過去の責任を問うのではなく、大きな進展と評価してまいりたいとあえて申し上げたい。具体的な進展が見られるなら、我が国としては地政学的な観点からも、いかなる他国にも劣らぬ人道支援が可能であり、さらには国交正常化の暁には、我が国は北朝鮮にとって最も必要な隣国となるということをあえて私は申し上げたい。拉致問題という避けて通ることのできない課題に対して、金正恩新体制が異君政治を超えたところで一定の方向性を出すと期待してやまないということを申し上げたい。今日は4月18日、日本の国会の場で述べた松原拉致問題担当大臣のご発言をご ご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月27日、最近の米国専門家の北朝鮮に関する見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月22日から26日にかけてソウルに私参りました。2つの国際会議に出席をいたしました。一つの国際会議は相当大きな規模の国際会議で、そこにはワシントンから北朝鮮あるいは朝鮮半島問題の専門家も数多く出席をいたしました。その中にはクリントン時代、ブッシュ時代、そして今のオバマ政権下でも高官を務めた友人たちがたくさんおりまして、会議の場だけではなくそれ以外にアメリカ側の友人たちといろいろ議論をいたしました。特に今のワシントンの雰囲気といったものを彼らから聞くことができましたが、非常に厳しいといいますか、北朝鮮に対する非常に強い批判というものが今ワシントンには渦巻いているような状況であるということになるかと思います。ともかく今アメリカで一般的な見方は、北朝鮮が嘘をついたということになると。2月29日に米朝合意をが発表されたわけでありますが、それから2週間が経った3月16日には北朝鮮は人工衛星と称する弾道ミサイルの打ち上げを発表いたしました。これは長距離ミサイルの発射の臨時停止というものに違反をしているわけですので、今北朝鮮が合意をしておきながら半月も経つとその約束を破ったと、あるいは嘘をついてたんだという見方が今非常にワシントンでは強いということであります。したがって当面北朝鮮との協議をするということについては非常に否定的ということになるわけでありますが、そうしますとその一方で、アメリカ側の関心は北朝鮮が核実験をまた実施するのではないかと、2006年にも2009年にも北朝鮮はまず弾道ミサイルを発射し、その後核実験を行いましたので、今回も3回目の核実験があるという可能性が非常に高いとアメリカでは多くの人が見ているということになろうかと思います。そうしますと当然のことながら、もし北朝鮮が核実験を行ったらその後どうするかという議論になるわけでありますが、そこではやはり従来と変わらないというべきでありましょうか。中国との協力というものがより重要になると、中国が北朝鮮に対してより強い圧力をかけてですね、今後二度と核実験あるいは弾道ミサイル発射というものに北朝鮮が向かわないようにするということが重要であるという意識をアメリカが強く持っているということになると思います。当然国連の安全保障理事会で新たな決議というものが模索されることになると。その際には、今ワシントンでの多く出ている議論という中にはですね、制裁の対象を拡大すべきという議論があるようであります。現在は北朝鮮の弾道ミサイル関連に今その制裁の対象というのがほぼ限定されておりますが、それを北朝鮮のいわば一般の経済活動というものも全てその制裁の対象にするというような形で、制裁対象の拡大を図るということが当然考えられるようになる。仮にそれが実現いたしますと、中国も北朝鮮との間のその貿易というものを縮小せざるを得なくなるであろうと考えられるわけでありまして、これは北朝鮮にとって大変なダメージになるであろうと考えられます。実際現在北朝鮮はほぼ貿易に関しては中国に依存していると。昨年の数字を見ましても、2011年は中朝間の貿易は実は56億3000万ドルに上っておりました。でその規模は2010年に比べて 62% ぐらい増えているということでありますので、いかに今北 朝鮮が中国との貿易というものに依存しているかということが分かるわけでありますので、まあその中国は今一般の経済活動というのはまあ制裁外だということで、まあこれだけ貿易を増やしてきているということでありますが、まあその貿易を減らさざるを得ないと、減らしていくという方向にもし向かうんであれば、当然のことながら北朝鮮には相当な打撃と、金正恩体制、新体制にとって相当な打撃になることは当然予想されるところであろうかと思います。したがって北朝鮮の姿勢が今後変わるということを我々は期待したいということでありますが、もちろん現在でもすぐ北朝鮮がですね、積極的に動くと、核実験を行うのではなくて、まずは2月29日の米朝合意をやはり実行に移していくということを北朝鮮はすべきであろうかと思います。でそうしますと、まず第一にその核実験のモラトリアム、核実験は当面行わないということになりますし、さらに重要なことはニョンビョンの核活動をやはりモラトリアムで臨時停止する、特にそこにはウラニウムの濃縮活動が含まれているわけですから、まあ、そういうものをきちっとですね、北朝鮮が実施していくという方向に動けば、まあその後米朝協議がまた可能になるということは当然考えられることになろうかと思います。米朝協議が再び可能になるのであれば、そこで2月29日の米朝合意のいわば再定義というものが必要になります。核実験のモラトリアム、そしてニョンビョンの核活動のモラトリアム、これはこのままでよろしいわけですが、その長距離ミサイルのモラトリアムということについて言えば、北朝鮮は今回それを守らなかったということになりますので、新たにそこの部分は定義をし直してですね、あらゆる種類の長距離ミサイルの発射を停止すると、あらゆる種類というふうにすれば、その中には人工衛星と称するものも当然含まれるということになりますので、そのような形で北朝鮮が合意することが望ましい。そうしますと、2月29日の米朝合意の核実験、そしてニョンビョンの核活動、それに加えて、衛星発射というものも含む長距離ミサイルの発射と、全てがモラトリアムということになれば、また朝鮮半島の平和と安定にはそれが資するということになりますし、米朝の協議も今後進んでいくことも考えられるようになるかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は、拉致問題の解決に取り組んでいる民間団体のうち、家族会及び救う会の活動についてご説明します。家族会は、どのような活動を行っているのでしょうか。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって、1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略して家族会です。結成以来、拉致問題を解決し、被害者の方々を一日も早く取り戻すことを願い、街頭における署名活動や講演会の開催など、地道な活動を行ってきました。また、日本国内にとどまらず、国連や各国の政府関係者、国会議員を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を訴えたり、韓国、タイ、ルーマニアなど、 日本以外の国の拉致被害者家族と面会し、連携を深めたりするなどの活動も行っています。そして、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的な活動を広げています。次に、救う会はどのような活動を行っているのでしょうか。家族会を支援し、被害者を救出する目的で、拉致被害者の友人や支援者などにより、1997年に結成されたのが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称、救う会です。2010年10月現在、救う会には、全国の34都道府県、および1つの市の35組織と青年組織1つを加えた36組織が加盟しています。救う会は、家族会と共催で、講演会、集会、写真パネル展など、拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また、拉致議連や家族会とともに、国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決の必要性と国際的な連携、協力を訴えています。日本政府は今後もこれら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは、1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドのサクセスです。それでは、お聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。